それでは、本日の説教は常吉先生にお願いします。人里離れたところ、ザ・クワイエット・プレイス。
皆さんおはようございます。
おはようございます。
今日ね、いろんな方来られてますね。初めて来てくださった方、いらっしゃいますね。あるいは、かつてね、鈴木先生時代にエイムで来られていたレディーさんも今日ね、来てくださっています。歓迎いたします。So we welcome you. If you're a first timer at the church, and we have Leiling, former AIM, at the time of Suzuki Sensei. So we want to welcome all of you. 今朝はですね、今朝のマルコによる福音書の箇所6章ですけれども、先ほど上山先生がね、マタイの14章で読んでくださった、同じ箇所なんですけれども。まあね、聖書の素晴らしいところはこうマタイ、マルコ、ヨハネとかいろいろあってね、角度が違いますね。一つの出来事をいろんな視点から見ることができる、恵みもこうダイヤモンドみたいだって言った方がいますけど、いろんなこう、ね、ダイヤモンドの角によってこういろいろ綺麗さが違ってきますね。ですので、今日の神様がね、この他のところから語られたいということがあるかと思いますので、このマルコの箇所から、お話しさせていただきたいと思います。お手元に日本語の方ですけれどもね、アウトラインがあるかと思います。前の方で赤い字でアウトライン、アンダーラインがね出るところありましたら、筆記用具で書き込んでいただければなというふうに思います。マルコの6章の30節からのところですけれども、今日の箇所で、5000人以上の人たちに、この食べ物を配給するっていう、そういう話が出てきたわけですけれども、そこでですね、31節彼らがどういう弟子たちがどういう状況だったのかっていうのが、分かります。31節イエスは、さあ、あなた方だけで人里され離れたところへ行ってしばらく休むがよいと言われたというふうに言います。その後、出入りする人が多くて食事をする暇もなかったからであるっていうことが書いてありますね。彼ら食事する時間がないほど忙しかったっていうんですね。大忙しで、群衆が詰めかけてきてね、そしてもう食べる時間がないほど忙しかったっていうんです。イエス様も弟子たちも奉仕で大忙しだった。今日はそんな奉仕で大忙しの弟子たちから考えてみたいなというふうに思っています。 So today's passagetells of the story of feeding over 5,000 people. And Jesus, as well as the disciples, are so busy in ministry. According to verse 31, so many people are coming and going that they did not even have a chance to eat. So that they were so busy with the crowd that they didn't have even chance to eat.Can you imagine that? Today, we like to learn from these busy disciples in ministry.
実はこの、今日の箇所ですけれども、上山先生が言ってくださった通り、その直前のところでは、ヘロデがね、バプテスマのヨハネを、殺してしまったという出来事があったということがありましたけれども、実はですね、その前、もうちょっと遡ってみるとですね、この聖書を開いてみると、マルコの同じ6章、6節から13節のところから今日の出来事はつながっています。そこにどういうことが起こったかというと、12人の弟子たちを派遣するという出来事があるんですね。2組ずつに分かれさせて短期宣教旅行にイエス様を送り出していくという出来事が起こるんです。弟子たちはイエス様から、汚れた霊を追い出す力ですとか、病人を癒す力を与えられて、そして実際に悪霊を追い出したりとか病人を癒したりして、それなりにいい働きをして、そしてイエス様のところに帰ってきた。そして行ったことや教えたことを残さずイエス様に報告した。今日の話はそこから始まっています。それが30節のところになりますね。 So actually today's passage is connected with the incident of Jesus sending out 12 disciples according to Mark 7 chapter verse 6through 13. So Jesus sent out the disciples, 12 disciples, for a short-term mission trip. And then they were given from Jesus the power to heal the sick people, to cast out demons. And in fact, they did that. They drove out demons healed the sick people, did their job quite well, and returned to Jesus' place. And they gathered around Jesus and reported to him all they did and all they taught. And today's passage begins with that. That's him. That's Mark 6:30. Sanju says ですね、さて人たちはイエス様、イエスのところに集まってきて、自分たちが行ったことや教えたことを残らず報告したというふうにあります。よっぽど嬉しかったんでしょうね。その上下した顔がこう思い浮かぶようですね、イエス様のところに帰ってきてですね、ついにやりました、私でも汚れた霊を追い出すことができたんですよとかね、福音を語ったらみんな感動して、そしてみんな、信じてくれたんですとね、弟子たちペトロとかヨハネたちがもう興奮してイエス様に報告したんではないのかなということが想像できます。Mark 6:30, the apostles gathered around Jesus and reported to him all they have done and taught. So they are pretty excited. They go back to Jesus saying, "Man, at last I did it. I finally was able to cast out demons. I was able to heal the sick people. I did it." Or when I spoke the gospel, everyone was moved.And everybody believed in Jesus. I think my son was like a dynamite. So excited. I can imagine that. I suppose Peter, John, so excited. I reported to Jesus about what they did and taught. 参考までにですね、ルカによる福音書の17節から20節までに72人の弟子たちが伝道から帰ってきてイエス様に報告したという話が書かれています。今日の話とはちょっと違う別の時の話なんですけれども、参考にはなると思いますのでご紹介させていただきますね。ルカ10章の17節から20節まで読みします。72人は喜んで帰ってきてこう言った。主よ、お名前を使うと悪霊さえも私たちに屈服します。イエスは言われた。私はサタンが稲妻のように天から落ちるのを見ていた。蛇やサソリを踏みつけ、敵のあらゆる力に近づけんよう私はあなた方に授けた。だからあなた方に害を加えるものは何一つない。しかし悪霊があなた方に服従するからといって喜んではならない。むしろあなた方の名が天に書き記されていることを喜びなさいということを言っています。弟子たちが伝道に行ってきて伝道の成果を喜んで報告したという話なんですけれども、けれどもイエス様は悪霊があなた方に復讐するからといって喜んではならない、むしろあなた方の名が天に書き記されていることを喜びなさいということを言われたんです。弟子たちね、こう上ずった顔でですね、まるで自分の力で悪霊を追い出したかのように得意になってね、俺結構やれんじゃんみたいなね、そんな風に思っている弟子たちに対して、あなたに与えられた力を誇るんではなくて、むしろあなた方に約束されている救いを喜びなさい、そうおっしゃられたんです。 So for your reference, in Luke 10 and 17 to 20, there's a story that the 72 disciples were sent to the missions and they came back and reported to Jesus. And this incident is a different story from what we read this morning, but for your reference, let me mention it to you. The 72 returned with joy and said, "Lord, even the demons submit to us in your name." He replied, "I saw Satan fall like lightning from heaven. I have given you authority to trample on snakes and scorpions and to overcome all the power of the enemy. Nothing will harm you. However, do not rejoice that the spirits submit to you, but rejoice that their names are written in heaven." So this is a story of the disciples who are reporting their tremendous outstanding achievements with joy. However, Jesus admonished them, saying, "Do not rejoice that the spirits submit to you, but rejoice that your names are written in heaven." So to the disciples who were proud of their outstanding achievements, as if they could have cast down the demons by their own power, Jesus said, "Don't be proud of the power given to you, but rejoice in the salvation promised to you."
メッセージには、誇る者は主を誇れっていう言葉があります。第1コリント1章の31節、誇る者は主を誇れ、これを語った、パウロっていう人物は、他のどんな人たちよりもよく多く働いた、方でしたけれども、決して自分のことは誇りませんでした。全ては主のおかげであるということで主を褒めたたえましたね。その点から考えるとですね、今日書かれているのは、弟子たちは自分たちが行ったことや教えたことを報告したというふうに書いてありましたけれども、本当はそうじゃなくてイエス様がこんなことをしてくださったんですよっていうことでね、そのことを感謝と喜びを持って報告するんでなければいけなかったんじゃないのかなっていうふうに思います。私たち何か奉仕とかするときにね、神様のためにやっているっていうふうに思うかもしれないんですけれども、でも神様が私たちを用いているんであって、主役は神様なんですね。主役は神様、私たちは神様の器であって神様の道具なんだ。どんな奉仕であっても神様が私たちを通して働かれるんであって、私たちが神様を助けるっていうのではないんです。私たちは上村先生が言ってくださって、主の深い憐れみと恵みによって生かされているんだ、そのことによってこの働きがすることが許されているんだということをまず肝に銘じたいなというふうに思います。
So that's Paul who said this、Let the one who boasts boast in the Lord. 1 Corinthians 1:31.Paul worked harder than anybody else, but he didn't boast about himself. He praised the Lord, saying everything was because of the Lord. From that aspect, today's passage says that disciples reported what they had done and taught. But I think instead they should have said,They should have reported what Jesus did with thanks and joy. We may sometimes think that we are doing something for God, but we should not forget that God is a central player. We are God's vessel, God's instruments, and He is a central player. For any ministry, God is working through us.And not that we are helping God. First of all, we want to keep in mind that we did by His grace and mercy. Only that.
マルコの6章に戻りますけれども、先ほどのところちょっと後に行ってですね、今度イエス様が37節で弟子たちにこういうことを言われたということが書かれています。今度はイエス様がですね、弟子たちにあなた方が彼らに食べ物を与えなさいっていうことを言われるんです。さっきまでですね、さっきまで自分たちが、こんなことをしたんだっていうふうに言っていた弟子たちが、あなたたちがやりなさいっていうふうに言われると、私がそんなことするんですか？そんなことできるわけないじゃないですか。こんなにもたくさんの人たちがいてね、これ自分たちだけでこう食べ物を皆さんに配るなんていうことできるわけないじゃないですか、そんなこと不可能ですっていうふうに思うわけです。皆さんだったらね、こんなこの不可能なことをやりなさいっていうふうに神様から言われた時どう思いますか、どう反応しますかね。自分がやるんだなんて思ってるとね、うまくいった時は天狗になるんです。自分はすごいななんてね得意になってしまう。けれども
自分の力以上のことをやりなさいって言われた時は、ちょっと待ってください神様、何言ってもよかったんですか、そんなこと私にできるわけないじゃないですかっていうふうにね思ってしまうんではないでしょうか。So, a few passages later, Jesus tells the disciples, you give them something to eat. You give them something to eat. Just right before that, they were saying, this is what we have done. This time they say, when they are asked from Jesus, you give them something to eat, they thought like, no way, how can I do this?There is no way we can do that. You can go and spend that much on bread and give it to them to eat. That's no way. That's impossible. How about you? Is there times when Jesus says something impossible to you? Or how do you react when you are given an impossible task? If we think...This is what we're gonna do. This is what I'm gonna do. When things are going well, we can become proud of ourselves. But when God tells us to do more than we can do, don't you think, oh, how can I do such a task? That's impossible.
そんな弟子たちに対してイエス様が一言、こういう言葉を言われるんですね。しばらく休みなさいって言われるんです。31節イエスはさあ、あなた方だけで人里離れたところへ行ってしばらく休むがよいと言われた。出入りする人が多くて食事をする暇もなかったからであるというんです。 So to such a disciple Jesus says get some rest. Verse 31And because so many people were coming and going that they did not even have a chance to eat, he said to them, Come with me by yourselves to a quiet place and get some rest.
この夏ですね、タイのチェンマイの方で、アジアミッションフォーラムっていうね、キリストの教会のアジアの人たちがこうみんな集まってくる、なんていうんでしょうね、フォーラムというか、合同礼拝みたいなのがあったんですね。で私も、行かせていただきました。チェンマイでは本当によく寝ました。これでもかっていうぐらい人はこんなにもよく眠れるのかっていうぐらい、ね、よく寝ました。昼間はねこうみんな外に出て行って、まあ、チェンマイタイですのでこう象に乗ったツアーとかもあるんですね。こう象に乗りに行ったりとかいろんなこう街に出てこう観光に行くわけですけれども、自分はね一人部屋にこもってね、毎日ぐっすり寝てました。体が求めてたんでしょうね。今までどっかで、心のどっかでね、さあ怠けてないでもっと頑張らなきゃっていう風にどっかで思ってたんですけども、タイではただただ安心してね、自分の中の疲れに初めて気づいたっていう感じでした。静かな安らぎを求めていたっていう感じ。多分体も心も、少し休もうよってね、言ってたんでしょうね。まあ、要するに働きすぎて疲れてたということですよ。3月11日からの震災のね、疲れがドーッと出ました。もっと言うならば、水戸に来て2年半になるんですけれども、2年半の間にいろんなことあったでしょう。ものありましたね。いろんなね、亡くなられたりとかいろんなことがあって、まあ、いろんなこと続きで疲れが溜まってたんだと思いますね。もっと言うならば4年半前にアメリカから戻ってきてから思ってみようずっと走り続けてきたなと思ったんですよ。自分では気づかない緊張があったんでしょうね。ああもうこれは無理かもっていうふうに何べんも思いながらも、いやまだまだって思いながらたらたら走り続けてきて、頑張っていたこと自体は間違いがなかったと思います。ただ人には限界があるし、それをないかのような顔をして頑張って、でももしかしたらそれは、神様のためじゃなくて自分のためだったんじゃないのかな。最近お疲れなんじゃないですかなんて言われるとね、何かこう自分の限界を見つかされたような、そんな気になって、かえって、休むほど働いてないし大したこともできてないじゃないか まだまだ足りないっていうふうに思ってしまう。もっとやらなきゃっていうふうに思ってしまう。水面下では必死でもがいていてもですね、どれだけやっても自分はちゃんとやっていないっていう思いが残るし、人並み以上の活動や成果によって認めてもらうことによって、ああ自分は役に立てているなぁなんて思いたいわけですよ。働くこと自体は悪いことじゃないんですけれども、それを何のためにやってるのかっていうのは問題でしょ。バタバタバタバタバタバタバタバタしていて、こっちの火を消したと思ったらまたこっちの火が上がってる、それを消しにはまたこっちの問題が起こって、それが毎日毎日やって、その処理にあった、その処理を続けて走り回って、そうしてすごいですねなんて言われて、ようやく自分が何者かなんていう安心感を抱いている。ところがその安心感っていうのは仕事を続けていないと消えてしまう安心感です。罠ですね、落とし穴です。果たして神様はそんな働きをお望みなのか。So this summer I was able to attend the mission, Asia Mission Forum in Chiang Mai, Thailand. You know what? I really slept soundly. I didn't know until that time human could sleep that much. Many others went out during daytime. You know that's Thailand, so everybody goes out for the elephant ride tour. I ride on an elephant, went out to town for sightseeing, but I withdrew myself in the room and had a good sleep every day. I suppose my body wanted that. Until that time, somewhere in my heart, I was thinking, okay, I must not be lazy, I must work harder. But I was just feeling relief in Thailand. I became aware of how tired I was for the first time. And I seemed to be, I seemed to be seeking a quiet place. Probably my body and heart were screaming, take some rest. In short, I was working too hard and I was tired. Fatigue must have been setting in since the earthquake happened on March 11th. And more than that, since we moved to Middle 2 years and a half ago, many things happened. Many things happened, right? My fatigue accumulated from what happened continuously. But more than that, we came back from the States 4 years and a half ago. And probably it seems that I have been running. And I was probably nervous without noticing. I sometimes thought, oh, I cannot do this anymore. But the other half of me was saying, not yet, not sufficient. And I was just running and running. And I think hanging in there and working hard was not a mistake itself. But the problem was that the humans have a limit. I was pretending not to have limitations, and I was just hanging in there and moving forward. And no matter how hard I worked, I still had a feeling I hadn't done enough. And I probably wanted to think, okay, I'm doing a good job. I'm being beneficial by being validated by overachievement. It's not a bad thing to work hard. But the issue is, what are we working hard for? Right? Always bustling around, consulting on other people's issues. If I put out a fire on this issue, there's another fire there, so I try to deal with that. And doing these kinds of things every day, keep running. And then when somebody says to me, you've been doing great, then I finally feel validated. However, the assurance is the assurance that can disappear unless I work hard and I keep running. It's a trap, isn't it? I wonder if God wants to work in this way. 確かに、仕事に、忙しい、子育てに忙しい、家事に忙しい、人の世話に忙しい、 そういう忙しが楽しくてね、充実感があって喜びがあるっていうことはあると思うんです。けれども忙しいっていう字はこの立身弁心っていう字に滅ぼすっていうふうに書きますね。心滅ぼす、あれ暴殺っていう言葉もありますね。忙しい殺すっていうことですけれども、ベルナルドっていう12世紀の聖人なんですけれども、次のように言っています。自分がどのような状況に置かれどのような任務を帯びているとしても活動しすぎることには危険がある。多すぎる仕事は心の堅くなさと魂の苦しみを生み出すもたらすっていうふうに言っています。働きすぎることは人の心を堅くなりするっていうんですけれども、あるいは人の心を滅ぼす、何か心がざわついてくる、心が落ち着きがなくなってくる、その通りだなというふうに思うんですね。こう忙しくなってくるとですね、この忙しいのになんでこんな時に電話してくるんだとかね、あるいは自分だけこんなに忙しくしてるのに他の人たち何やってるんだとかね、そんな、思いが起こってくるということはないでしょうか。働きすぎてるといつの間にか神様がされてるっていうことをちょっと置いてしまって、ね、人間中心の働きになってしまって、そして神の働きの豊かさっていうことを失っていきます。このベルナルドっていう人物なんですけれども、当時のローマ教皇を諭したっていうふうに言うんですね。こういうふうに言ったって言います。多くの活動で我を失い祈りと感想を忘れている、そういうふうに諭したって言うんですね。ローマ法王も諭す聖人の言葉に私たち耳を貸すべきなんではないでしょうか。So, for sure, I think we can be happy by keeping busy with work, keeping busy with raising children, keeping busy with helping others, taking care of others, and I think we can enjoy that busyness to be filled with a sense of fulfillment. However, the kanji is interesting. The kanji for busy.Rides with the heart destroy the heart. And also we have the word bosatsu means too busy. It writes busy killing. Saint Bernard of the 12th century said this: no matter what situation we are in, or no matter what task we have, there's a danger to work too much.Too much task brings our heart stubbornness and our soul sufferings. I think that's true. The working too hard makes our heart somehow, you know, stubborn or bitter or something like that. And we may start to think like, oh, why is that person calling me when I am busy? Or we may think, when I am busy, why that person is not helping me? Am I the only one who is working hard?Why are others not doing this? I think when we work too hard, we become somewhat self-centered and cannot see other people around us without noticing. And we are only concerned with human work, and we lose the abundance of God's work. This Saint Bernard admonished the Pope at that time.He said to the Pope, you are losing yourself by many activities, many work. You are forgetting prayers and meditation. These are the words of a saint, admonishing of Pope. So maybe we could benefit from listening to these words as well. イエス様、ルカの10章で、こういうふうに言われたと書いてありますね。マルタ、マルタ、あなたは多くのことに思い悩み、心を乱している。しかし必要なことはただ一つだけであるというふうにイエス様は言われました。ただ一つだけである。まずはイエス様と一緒にいること、イエス様の足元に座ってイエス様の御言葉に耳を傾けること、そのことを私たち第一にするべきなんです。そんな安らぎを生きている人こそが最高の働きをするのではないのかなというふうに思います。最近ある決心をいたしました。ペースを少し落としてね、 もう少しゆっくりして自分の働きではなくて神様の働きのみに信頼を置いて生きていきたいな、自分で全部抱えて自分で何とかしようっていうふうに動き回るんではなくて、まずは神様に祈って、神様に委ねて、平和な気持ちいただいて、優しい気持ちで生きていきたい、なっていうふうに思いました。心が滅びてしまっては元も子もないですから、まずは身近にいる人たちのことを大切にして、できることをたくさんあると思うんですね。与えられた現場で与えられたことをしみじみと地道にのんびりとやっていきたいな。神様がちゃんと働いておられるんですね。働いてくださっておられるんだから、まるで自分がやらなければ、自分がいなければうまくいかないかのように走り回ることだけは避けたいなというふうに思いました。
So Luke 10, 41 to 42, Jesus said to Martha, 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 the Lord answered, you are worried and upset about many things. A few things are needed, or indeed only one. I think Jesus completely understands about our business. He says, Martha, I understand you. I understand you are worrying about so many things, but there is only one thing which is important. First of all, to be with me, to rest in me. To just listen to my word, to sit at my feet. That's what we give our first priority. I think those who live in such a peace and relief might be able to do the greatest job. Recently, I made a decision. I hope I can make it. But I made a decision. Slow down a little bit. Live a little bit more slowly. And trusting not my work, but God's work. Not hold everything on my own and try to do something about it by myself, but pray to God, first of all, and depend on Him, and live with a gentle heart. And cherish every moment, spend time with people around me. I need not labor and struggle earnestly to overcome all the factors in ministry, and to be reminded that this is God's labor, not our own, that sustains us.
マルコ6章に戻りますけれども、イエス様ご自身も、この5000人以上の方々に憐れみを持って食べ物を与えられた後に群衆を解散させて、そして一人静かに山に登られました。6章46節、群衆と別れてから祈るために山へ行かれたというふうにありますね。イエス様は、私は安息日の主であるというふうになりました。あるいは、あそこにも、バナーがかかってますけれどもね、疲れた者、重荷を負う者は誰でも私のところに来なさい、休ませてあげようというふうに言ってくださいました。神様は休めって今言ってるんです。休んだ方がいいですよって言ってないんです。休めって言ってるんです。で、私たちはおそらく神様のその休めっていう声を聞いて、ね、素直に従うことで神様のもとへ帰っていくことができるんではないのかな、休むことが本当にできるんではないのかなというふうに思います。神様の言葉を聞いて、そして神様のもとで休む場所、それが教会です。そこで私たちの生きる力をいただくんです。そしてその私の安息の中にあなたもいらっしゃいというふうに招いてくださっておられる。それが人里と離れたところに行ってしばらく休むがいいというイエス様の言葉なんではないでしょうか。
So back to Mark 6、after this miracle、Jesus himself dismissed the crowd and went to the mountainside to pray. Jesus says, I am the Lord of the Sabbath. And he says, come to me all who are weary and tired. I will give you rest. So God says, get some rest. He didn't say, you may want to get some rest. He says, take a break and make them for resting.
I think when we meekly listen to God's voice and obey what He's saying, get some rest, I think we can take a good rest by returning to our place at His feet to listen to God's words and to rest in Him. I think this is the church, and there we receive our power to live. And I think that's what Jesus meant by saying, "Come with me by yourselves to a quiet place and get some rest."
先週だったんですね、金曜日ですけれども、ミュージックアンドアートカフェっていうことで、教会でみんなで集まってね、こうコンサートをしたりですとか、コーヒーを飲んだりとかね、スターバックスに負けないコーヒーもね一緒に飲んだり、マジャーいいマジャーできて神様に感謝してるんです。その後にその時どんなことがあったか皆さんご存知ですかね。婦人連絡会が朝あったんですけれども、みんな、この震災復興支援チームが作業してたりですとか、あるいはこう震災の石巻の方々にあげるキャンドル作りとかを朝やってたんですね。婦人連絡会の、伊達さんがね、皆さんいらっしゃいよということでね、このお昼ご飯の時にね、その若者たち、私たち若者たちも一緒に来ていいですよということでご飯一緒に食べてたんです。そうするとね、大杉学君がね、ご飯食べたんですけど、急にお腹が痛いって言い始めたんです。お腹に合ってきたっていうのでね、ちょっと外に出て行ってね、なんか当たったのかなとかね、なんかどうしたのかななんて思ってたんですけれどもね、それが終わって、彼この3階で1人で、寝てたんですけど、2、3時間経ってもね、なんかお腹がおかしいし、ちょっと戻したりしてるし、おかしいなっていうことでね、ひとみさんがね、もしかしたら彼盲腸、急性盲腸炎かもしれないよということでね、盲腸だとね、ほとっと破裂して大変なことになっちゃいますから、すぐに手術が必要になってくるわけでしょ。だからすぐに共同病院の方に連れて行ってくださったんですよ。このイベント、どういうイベントだったかっていうとね、ガグ君が中心になって企画してくれてたイベントだったんです。あれ一生懸命ね、祈ってね、いろんな方々がそれでこう手を挙げてくれてね、自分も手伝うよって、すごくいい形でね、みんながこう、無理やりでも何でもなくてね、自分はこういうことできるよ、こういうことできるよって言ってくださって、それでこう出来上がったイベントだったんでね、彼がこれ来られなかったら、ほんと残念だし、ね、どうやって準備するのかっていうのも大変になってくるし、どういうことになるのかなと思ったんですね。で、私ね、一人で下のオフィスに行ってね、叫んでました。何叫んでたかっていうとね、神様あんた何やってんのか自分で分かってんですかって言ってましたよ。何怒ってんですか神様。神様あんた意地悪な方ですか、あんた意地悪でしょって、なんで学校が一生懸命やってて今日じゃなくてもいいじゃないですかってね。でも今日こんな手術受けるようなことになって彼来られなかったら彼も寂しいし、みんなも迷惑するし、これあなた何考えてんですかってね。神様はこう全てのことを息に変えてくださるって言ってたけども、こんなことを息に変えれるわけないじゃないですかって思ったんですよ。いろんなことを自分で想像してみました。何を息に変えてくださるかなって思ってみたんですね。もしかして今日ガクン今日来られないけれども、1ヶ月後にもう一遍ガクン中止になってもらってやったりじゃないのって、そういうこと言ってるのかななんていろいろ考えてたんですね。そういうことを考えながら一遍家に、ご飯食べに戻ってね、家族連れてもう一遍来ようっていうことで、で共同病院にその途中で寄ってみたんです。で受付にね行ってみた時に聞いてみたんです。今日学んでいる大杉学さんっていう方がね病院に入ってるはずなんですけれども、どこにおられますかって言ったらね、もういないですよって言うんです。あれいないです、病院間違えたかな、例えば共同病院に聞いたりしてね、あいや今日もしかして手術とか、なんかこう入院とかっていうことになってる、なってるかもしれないんですけども、ちょっともう一回見てくれますかって言ったらね、パンパンパンってパソコンやってね、もうすでに退院されてますよ、待機を済まされてますよっていうこと言われたんです。あれと思ってね、ひとみさんに電話してみたらね、教会に帰ってるって言うんですよ。あれか、教会に帰ったのかなと思ってね、教会に来てみたんですね。そしたらちょっと元気になってたみたいで、手術しなくてよかったということだったんです。でそのこのイベントが終わって、彼が最後にした証がこうでしたよ。今日こういうことがありましたっていうことを言ってくれた後にね、
今日自分は全部やろうと思ってました、自分の力で全部やって自分がやったっていうことをやろうと思ってたんだけれども、自分がやらなかったおかげでみんながその分その穴を埋めてくれるためにいろんな人たちがこう準備をやってくれました。それが一つ目で、もう一つ目は、これは自分がやろうと思ってたんだけども自分がするんじゃなくって神様がするんだ、神様がされるんだっていうことをはっきりと示されましたっていうことを言ってたんです。それ聞いた時にね、もうハレルヤでしょ、自分個人に栄光っていうのは神様に栄光っていう形で終わることができたんですね。すんばらしいな神様ってね、あんた素晴らしいってね、私ね神様に謝りました。恐れ入りましたってね、親分恐れ入りました。ね、人間の考えは及ばないですね、人知を超えて働かれる神様、生きとられるなということをもう一回示されましたね。そして全てを益にしてくださるっていうのは本当だなと思いましたね。そして教会のリーダーは他の誰でもない、イエス様あなたですねっていうことをもう一回思い出させました。感謝の時でした。ということで展示会に行きましょうかね。So, you know what happened on Friday evening? Last Friday, we did music and other cafe, right? That evening we had a good time, good coffee, better than Starbucks coffee, and better community than Starbucks experience, right? And you know what happened during the daytime? We had a ladies gathering in the morning, and we had lunchtime with them, and Gaku was one of them.And God who started to tell us that I have a headache. So he went up his floor and he lay down. He had a sleep for a couple of hours, but he started to throw up and he was feeling bad. So Hitomi-san took him to the Kyoto Beoin hospital. And we saw that that was acute appendicitis, right?Yeah, there's a possibility of acute appendicitis. So if that's the case, he needs a surgery. And that's an event he was doing, he was planning. So I was disappointed that I thought he would be, Gaku would be disappointed if he could not come this time. And I prayed to God, actually I said to God, God,Do you know what I'm doing? What are you thinking? You are mean God. I thought you're a merciful God, but what are you doing to Gaku? And you said you can do, you can turn anything into good, but how can you do this? I thought about many possibilities how he can do that. And maybe Gaku can do this 1 month later, and that can be good too. But, I was just upset and disappointed about it. And I went back home to eat and brought my family to the church building in the evening. And on the way, we visited the church and asked the receptionist, where is Gaku? And she said, he's not here. And I wondered, what do you mean? He's supposed to be here, he's hospitalized for having surgery. And she tried him.And she said, he is no longer here. He went out of the hospital. And I came to the church building. He was better situation. He was working with the people. And after this event, we had a good time. Then he testified to the people. What he said was this. It was good that I was not here so that many others were able to support each other, arranging and helping each other. That's the first one. The second, he said, I realized that this is not my work, but this is God's work. He is in control, not I am in control. So it was like glory to God, isn't it? It's a hallelujah. So I apologize to God.I was wrong. You are the boss. And you are the leader of this church. So that's what happened. 最後のポイントですね。イエス様、この 6章の40節からのところなんですけれども、ちょっとそこ読んでみますね。6章の40節から43節まで。So I'm reading Mark 6, verse 40 to 43 in Japanese, so to follow in the Bible.人々は100人、50人ずつまとまって腰を下ろした。イエスは5つのパンと2匹の魚を取り、天を仰いで賛美の祈りを唱え、パンを割いて弟子たちに渡しては配らせ、2匹の魚も皆に分配された。すべての人が食べて満腹した。そしてパンのくずと魚の残りを集めると12のカゴにいっぱいになった。パンを食べた人は男が5000人であった。なります。イエス様は優しいお方なんですね。イエス様一人でこれ5000の人たちにパン配ることができたんですけれども、わざわざ弟子たちに渡しては配らせるというふうに書いてあります。わざわざ人を通して働かれたいんですね。人と一緒に、弟子たちと一緒に、私たちと一緒に働きたいんです。私たちを通してわざわざ働かれたいんですね。そうしなくてもいいんですけど、そして全ての人が食べて満腹したというふうに書いてあります。 So heHe's one of these merciful. He didn't have to provide food through disciples, but he wanted to provide food through disciples. He passed through disciples, then disciples provide food to the people. So he didn't have to. He wants to work with the disciples. He wants to work with the disciples. He wants to work through the disciples. That's Jesus Christ. Then the passage says, they all ate and were satisfied.人里を離れたところ、そこはね、みんながイエス様と一緒にいて、イエス様の言葉を聞いてお腹いっぱいになるところです。持っているものを30倍60倍100倍何倍にもして増やすこともできる方がおられるところです。そこは人間の賜物とか、あるいは能力とか、そんなことで何とかする場所じゃないんですね。もはや人間の力学は通用しない。神様の力学が支配しておられる場所です。そこにあるのは天地創造の神の技。そしてそこにあるのは、その神の愛によって、恵みによって生かされている私たちです。そこで本当に安心してね、そしてそこでできることはただただ感謝だけです。そこで私たちは神様の御言葉を聞いて、神様の身元に座って、そして神様の愛に包まれてね、命のパンを食べて、みんなでお腹いっぱいになる、温かい笑顔でいっぱいになる。これからも私たちそんな基本を大事にする教会でありたいなというふうに思います。 So the quiet place, that's where everyone is with Jesus Christ. Everyone listens to his words and rest in himAnd everyone becomes full and satisfied. That's where God reigns. That's where the impossible becomes possible. That's where there's someone who can increase 30 times, 60 times, 100 times what we have. And there we listen to God's word, we embrace God's love, and we share bread of life together, and we become full and satisfied.Let us be a church who puts these basics as our first priority from now on.